この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。9月もあっという間に半ばを過ぎまして、徐々にですね、明け方や日が暮れてからはですね、涼しく感じられるような時間もね、増えてきたのかなと思います。引き続きですね、季節の変わり目ですので、皆様どうぞ体調にはお気をつけてお過ごしくださいませ。でまず今回は初めにですね、いただいておりましたレビューをご紹介したいと思います。こちらですね、なんとなんといただいていたのが2020年の5月20日ということで、すみません、4ヶ月もご紹介するのが遅くなってしまいました。本当にすみません。今回ですね、こちらご紹介させていただきたいと思います。小賀さっぱさんからいただきました。さっぱさんですね、ありがとうございます。ではご紹介いたします。ゆるっとしたおしゃべりが素敵ということで、鬼おろしさんの可愛らしい声と気張らないゆるっとした喋りにとても癒されます。たまに聞こえる台所家電の音も日常的でほっこりする番組ですといただいております。そしてなんと星も5ついただいております。ありがとうございます。わーわー、拍手、めっちゃ嬉しいです。鬼おろしコロコロコロコロと高速回転でヘッドスピンをしております。嬉しくていつもより多く多く回っております。ありがとうございます。こちらいただいたのが5月ということで、でその頃はですね、今よりもこの台所でのね、録音っていうのも多かったので、そういったね、音も入って日常的でほっこりしますと言っていただいております。でまたですね、この新居に移ってきましたけれども、またタイミングを見て台所でね、録音したいなって思った時には録音をしてみようかなと思います。可愛らしい声と気張らないゆるっとした喋りに癒されますなんて、めちゃめちゃ褒めていただきまして、大変ありがたいです。ありがとうございます。さっぱさんはですね、ジャブジャブラジオという、なんとなんとお風呂で配信をされるというポッドキャスト番組をされています。またですね、少し不思議ナイトという番組もですね、パーソナリティゆうすけさんという方と一緒に配信されています。どちらもですね、非常に聞いていて楽しい、ほっこりする、また新たな発見のある番組でございます。ぜひ聞いてみてください。はい、さっぱさん、ご紹介遅くなってしまいましたが、レビューいただきましてありがとうございました。はい、ではこの後ですね、本編に移っていきたいと思います。どうぞ今回もゆるっとゆるっとお聞きください。
お弁当の蓋、お弁当の蓋。
はい、では本編に移っていきたいと思います。で今回お話はしたいことがですね、私の大好きな漫画の作品の一つでございます。数学ガールという作品でございます。でこちらですね、結城宏さんという方が原作をされています。作画はですね、日坂美香さんという方が担当されています。でこの数学ガールなんですけれども、実はシリーズになっております。で、ね、たくさんたくさん種類があるんですけれども、今回はコミック版の数学ガール、上下巻の2巻に分かれているものをご紹介したいと思います。この数学ガールなんですけれども、初めて読んだのは大学生の頃でした。私はですね、数学は大変苦手な分野でございました。数字や記号を見てもですね、なかなかこう
ウスと仲良くなれない、お友達になれなかった学生時代を過ごしてまいりました。なんですけれども、この後少しお話にも出てきますが、例えばフィボナッチ数列とか、そういったですね、数学の不思議とか数学の謎の話をですね、見聞きするのは好きな子供でしたし、今もですね、そういう話を聞くのは好きです。では作品についてもう少し詳しくお話をしていきたいと思います。主な登場人物は3人になっております。まずですね、この物語の語り手であります僕ですね。でこの僕はですね、数学が大好きで数式のことを常に考えているような数学少年なんですね。で性格はどちらかというと控えめな性格だなというのが印象にあります。またですね、数学少年のイメージにぴったりといいますか、メガネがよく似合う少年でございます。続きまして、この僕の同級生でありますミルカさんという女の子が出てきます。ミルカさんもですね、同じく数列や数式のことをいつもいつも考えているような数学少女、数学ガールなんですね。でこのミルカさんは少し不思議な雰囲気もまとっています。性格はですね、とても自由気ままな我が道を行くというような感じでしょうか。またですね、この距離感がねちょっと近いんですよね。男の子がこうドキッとしてしまうような距離の近さでこう数学のお話をするようなところがあります。ミルカさんもですね、僕と同じくメガネの似合う美少女でございます。はい、黒髪メガネ美少女ですね。いいですねはい、そして3人目の登場人物ですね。こちらは僕の元々の中学校の後輩であります。高校も同じところに入ってきました。テトラちゃんという女の子が出てきます。テトラちゃんはですね、数学が苦手なんですね。苦手で、この語り手である僕に数学を教えてくださいということで、この高校に入ってから僕が数学を教えるようになりました。でここまで聞くと勘のいい方はお分かりかもしれないんですけれども、このテトラちゃんはですね、僕に対して憧れ、と言いますか好意をね持っているんですね。まあ、そういうシーンも出てまいります。でこのテトラちゃんなんですけれども、非常に素直な性格で努力家なところがあります。もう見ていてね、一生懸命なので応援したくなるような子ですね。はい、そんなテトラちゃんが出てまいります。ということで、この数学ガールはですね、語り手である僕とミルカさんとテトラちゃんの3人が中心になってお話が進んでいきます。ではですね、内容の方に移っていきたいと思います。で今回は若干ネタバレありでお話をしようと思います。なるべく確信にはつかないようにお話をしたいんですけれども、ネタバレもね交えながらお話をしていきたいと思いますので、もし聞きたくないよっていう方がねいらっしゃいましたら、読んでいただいてから、ぜひぜひ読んでいただいてからここの先をね聞いていただければと思います。はい、ではお話の方に入っていきましょう。僕とミルカさんはですね、高校1年生の春に初めて出会います。そこでいきなりですね、ミルカさんがですね、僕に対して数列のクイズを出します。では突然ですが、ここでミルカさんが僕に出した数列クイズを解いてみようのコーナー、わーい。はい、ということで突然ですが、数列クイズを一緒に解いていただきたいと思います。全部で3問出します。必要な方はメモをご用意ください。では第1問、ババン、次の数字を答えてください。1、1、2、 3、5。はい、この次に入る数字は何でしょうか。シンキングタイム。ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん。では正解を言います。正解は8ですね。こちらはですね、超超有名な数列でございます。先ほどもちょっと名前を出しておりました、フィボナッチ数列という数字ですね。1、1の後2つの数を加えたものの数列となっております。1たす1は2、1たす2は3、2たす3は5、3たす5は8ということで、1、1、2、3、5の次は8という答えになります。これは簡単だったかもしれないですね。はい、では第2問に行きたいと思います。ババン。1、4、27、256。この次に入る数字をお答えください。はい、シンキングタイム。じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんじゃかじゃん。はい、正解は分かりましたでしょうか。答えは3125となります。こちらの数列はですね、1の1乗、2の2乗、3の3乗、4の4乗、5の5乗となっております。こちらをですね、一言で表しますと、一般項は n の n 乗と表すことができます。一般項なんていう言葉をね、大変久しぶりに使いましたが、そんな風にね、説明することができます。では最後ですね、第3問です。こちら少々難しくなります。6、15、35、77。この次に入る数字をお答えください。ではシンキングタイム。つつちゃちゃつつちゃ、つつちゃちゃつつちゃ、つつちゃちゃつつちゃ。はい。答えは143になります。こちらの数列はですね、一つ前の素数を掛け算して小さい順に並べた数列となっております。つまりは素数×素数の答えが順番に並んでいるというね、説明になりますね。素数はですね、2、3、5、7、11、13、点点点点点と続いていきます。この初めの2と3をかけて6、次の3と5をかけて15、次の5と7をかけて35、次の7と11をかけて77。そして問題となっておりました5番目の数字はですね、11と13をかけて143という答えになります。ちょっとですね、言葉で説明したら分かりにくかったかもしれないんですけれども、ぜひぜひこの今申し上げました数列をですね、書いていただくと答えがね、確かめられるかと思うので、よかったら計算をしてみただければなと思います。はい、では数学ガールのお話の方に戻っていきますが、こんな風にですね、ミルカさんは僕と出会った頃からですね、いきなりこういった数列クイズを問題に出してみたり、いつもですね、数学に関するお話を話しかけてくるというようになります。そして僕もですね、数学が好きですので、ミルカさんと一緒にそういう数学について計算をしてみたり、お話をするっていうね、時間がどんどんどんどん増えていきます。そして僕の心の変化なんですけれども、このミルカさんとね出会って、そのミルカさんの語る数学 について心が惹かれたり、そんなね、あらゆる数学に関することをこう話してくれるミルカさん自身についてどんどんどんどん惹かれていくようになります。甘酸っぱいですねこんな出会いいいなというふうに私は思いました。で、初めにですね、ミルカさんの性格なんかをご紹介した時に、大変自由気ままであるとか距離感が近いっていうようなことを言っていたんですけれども、このミルカさんの自由気ままさ、奔放さゆえにですね、びっくりするようなね行動をするシーンもたくさんあります。まあ、それもですね見どころだなと思いますし、この僕とミルカさんと僕のことを慕っているテトラちゃんのですね、この3人の関係性がどう変わっていくのかなっていうのもこの作品の見どころだと思います。この数学ガールはですね、この数学の楽しさっていうのをこの僕とかミルカさんとかテトラちゃんが教えてくれるっていうセリフがいくつかあるので、それをね今からご紹介したいと思います。で、まずテトラちゃんが言った言葉ですね。数学は言葉が大事なんですね、ということを言いました。で、これはですね、テトラちゃんがその数学を勉強していく上で定義というのがわからない、条件定義っていうのがうまく理解するのが難しいんですって言った時に、僕がですねいろいろ例を挙げながら説明をしてあげます。で、その時にテトラちゃんは僕の話をふんふんと聞いて、もうそれだけ数学っていうのは言葉を大切に扱ってるんですねっていうことに気がついて、数学は言葉が大事なんですねということを言いました。それを読んで、あ、なるほどってね私も思ったんですね。X が何々の時とか、実数とは何かとか、そういうこととかを書いてあることは読めるけれども、文字としては読めるけれども、こううまく理解ができないっていうことがたくさんあったんですけれども、この数学で言葉を大切にしているっていうのは、あ、そういうふうに捉えたら分かりやすく入りやすくなるのかなというふうに思いました。はい、この数学は言葉が大事っていうね、この言葉が私にはグッときました。続きまして、僕が言った言葉ですね。数式にはその書き手たちの思いがこもってる、その思いを受け取りたくて僕は日々数式と向き合っているんだ、ということを言います。数式には書き手たちの思いがこもっているっていうね、この発想は私にはなかったんですよ。なかったので、この言葉にはすごくハッとさせられました。なんか数式というだけでちょっと敬遠をしてしまうっていうようなところがね、まあ、実際現役の学生の時には思っていたんですけれども、例えば小説ですとか、そういった文章に例えた時も、その作者さんがどういう思いを込めてこの文章を書いたのかっていうのを読み手である私たちは一生懸命読み取ろうとするんですよね。数式にもそれと同じことが言えるんだよなっていうのを、この僕の言葉を聞いて、あ、そうかっていうことを発見できたんですね。たまたま私が好きで向き合っていたのが文章、小説であったことが多かったけれども、この僕はですね、数式が好きで、その数式を書いた人の思いを受け取りたくて数式と向き合っているんだっていうね、この言葉にグッときました。はい、まだまだあるんですけれどね、ちょっとキリがないのでどんどんいきましょう。この数学ガールなんですけれども、最初にご紹介した通り、上下巻の2巻になっているものを今回ご紹介しております。でですね、私がこの上下巻の中でとても好きなお話をご紹介したいと思います。上巻に出てきます6話のお話です。この6話ではですね、 またまたメルカさんから数列クイズが出されます。以下の数列の一般項 AN を N で表せということでですね、数列クイズを出題されます。でまず N がですね0、1、2、3、4、5、6、7点点点と続いていきます。でそれに対して AN はですね1、0、マイナス1、0、1、0、マイナス1、0、点点点と続いていくんですね。こちらはぜひぜひこう考えてみたい方はですね、ここで考えてみていただければと思います。この話ですね、少しじゃないな、私には複雑だったので、このね今から結論を言うんですけれども、その結論にたどり着くまでがちょっと複雑なお話でしたので、そこはねきちんと私は理解はできなかったんですよ。できなかったので読み飛ばしてしまった部分でもあります。なんですがこの後にね、私はとてもとても感動いたしました。はい、この今ご紹介しました N と AN の数列ですね、こちらをビルカさんは図形にします。図形にするとですね、この数列が半径が1の円になるんですね。半径が1の単位円として捉えることができるというふうにミルカさんは言うわけです。で実際にですね、その図もその作品の中に書かれています。でそれを見てこうなんか何でしょうね、すごい衝撃が走ったんですよ。数列のこの文字列を見ているだけではピンとこなかったですけれども、それをミルカさんがこの図形にした時に円になるっていうのを見て感動したんですね。もうこの感動をどう言葉にしていいかわからないんですけど、円のなんて言ったらいいのかな、このぐるぐるぐるぐるね回転してるっていうのがこのね数学の面白いところだなっていうのを非常にグッときました。もうこれ以上は説明できなくてすみません。でもねこれすごくいいなと思ったシーンだったんですよ。なのでこれだけはご紹介したいと思ってここまでお話をさせていただいております。はい、このお話の時にですねミルカさんはこんなことを言います。数列の一部が与えられ次の数を考えるっていうのは単なるクイズじゃない。一般項を探すというのは隠された構造を見抜くことなんだ。必要なのは目だ。でもこの目じゃない、この目じゃないって言って僕のねこの目をね指さすんですけど、でもこの目じゃない、構造を見抜く心の目が必要なんだというふうにミルカさんは僕に言うんですよ。参りました、ミルカさん参りました。もうこの言葉は数学だけじゃなくてもっと幅広いことに言えるんじゃないかなというふうにも思います。上辺だけのこととか一部だけの視点にとらわれるんじゃなくて、いろんな角度からいろんな視点からその物事を眺めてみて、それがその本質はどういったものなんだとか、それはどういうふうに成り立ってるものなんだとか、そういうことを見抜く視点を持つっていうのが必要なんだよっていうことを教えてもらったような気がします。これはねあくまで私の感想なんですけれども、そんなことも思ったシーンでございました。はい、もうね話は尽きないんですけれども、これまだ上巻なんですよ。そうで、このあとですね読は7話といって、7話もねすごくいいシーンがあるんですよ。7話もこの6話からちょっと話が派生していって、そのミルカさんが書いた円の中に今度は正三角形が現れます。オメガ という、ね、記号を使って正三角形の点を、ね、表してるんですね。で円の中にこう正三角形があるんですけれども、それを見てミルカさんは僕に対してですね、オメガのワルツが見えているかって言って僕の手を取ってワルツをね踊るようなシーンがあるんですよ。で腕の距離分2人は離れているんですけれども、僕がミルカさんに対して僕たちの距離はこのままだねって、ずっとこの円をぐるぐる回ってるこのままなのかなっていうふうに言うんですが、ミルカさんはそんな僕に対して私たちの腕の長さの輪が1ならねって言ってあるシーンになるんですよ。もうキュンキュンします。めっちゃ甘酸っぱいです。そしてこのお話はですね、こんな言葉で締めくくられています。半径がゼロでも円は円、たった1点からなる円。はい、これが何を表現しているかということは皆さんのご想像にお任せをしたいと思います。ここまでですね、ミルカさんと僕のお話を中心にしてしまったんですけれども、大事なもう一人の登場人物テトラちゃんのお話も最後にここでですねしておきたいと思います。下巻に入りまして、この3人の関係性はですね、徐々に徐々にゆっくりゆっくり変化を見せてくることとなります。そんな中ですね、ミルカさんがまたまた問題を出します。今度は2人に対して出します。フィボナッチ数列の第100項を示せ。このフィボナッチ数列、先ほどから何度か出てきますが大変有名な数列でございます。どんな数列でしたか、覚えていましたでしょうか。1、1の後2つの数をどんどんどんどん加えていって、その数列の数がね、項がね増えていきます。その第100項を示せというわけです。さあどうやって示しましょう。わかりません。私にはわかりません。わかりませんが、ミルカさんと僕はですね、これを文字数式にして示そうといろいろこう思考を巡らせるわけです。そんな中ですね、テトラちゃんなんとなんとすべて手書きで計算をして答えを出します。実際にその式がですね、テトラちゃんが書いたもの、手書きの式がこの作中にも書かれております。なんとそのページ数4ページにわたって書かれております。いや素晴らしい。そしてテトラちゃんの性格を覚えていらっしゃいますでしょうか。テトラちゃんはですね、非常に素直で努力家な子なんですよ。もうね、こういう努力はできる子なんですね。もうこの4ページにわたるフィボナッチ数列第100項までの計算、圧巻でございます。ぜひこれは実際にそのね計算式を見てほしいです。またそのシーンをね書かれた担当の方がいらっしゃるそうなんですが、もう頭が上がりません。いやー、これはこの努力がねできるっていうのがこのテトラちゃんの魅力だなっていうふうに私はとても感じました。いいですね、もう青春ど真ん中、素晴らしい。はい、といったところで、もうこのね数学ガールの好きなところを好きなだけ喋りたくって話があっちこっちに行ってしまったんですけれども、本当に素敵な素晴らしい作品でございます。高校数学に関することをですね、ほっこりしながら、また時には甘酸っぱい思いになりながら触れることができる作品となっております。実はですね、数年前に私この数学ガールについていずれブログをねやってた時に書きたいなって思ってるっていうことをそのやってたブログに書いてたんですよ。そうしましたらば、それを読んでくださったフォロワーさんでですね、数学ガールご存知の方がいらっしゃいまして、 私これ高校生の時に読みたかったやつですっていう風にねおっしゃってコメントをねくださったんですよ、うん、でそれを見て、あ、私もこの作品は高校生の時に一度手に取りたかったなって思いました。なんですけれども、こうね、もう数学から離れて10年になりますけれども、それでもですね、この数学の言葉ですとか、まあ、数式ですとか全てを理解することはできなくても、こう読んでみたらちょっとこう数学とね仲良くなれるような、手をつなげるような、そんなね気持ちになれる作品でございます。でもちろんですね、数学が好きな方はそういったその私が読みきれなかったわっていうような細かい部分も読み込んでいただけるような、読み込んで楽しんでいただけると思いますし、私みたいに数学が苦手な方でもですね、数学の面白さ、数学の楽しい部分っていうのをこう部分的にでも感じられるような作品になっていると思います。ぜひぜひですね、上下巻という短い巻数にも収まっていますので、このコミック版の数学ガール気になった方はですね、手に取って読んでみていただければなと思います。でまたよろしければですね、私の僕の数学の思い出なんかもですね、メッセージなどいただけたら嬉しいです。はい、ということでちょっと長くなってしまいましたが、今回はですね、私の好きな漫画作品の一つ、数学ガールのご紹介をさせていただきました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。 Gmail もしくは Twitter の DM にお便りをいただきますと、ステッカーをプレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。またハッシュタグでメッセージをいただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきたいと思います。こちらもですね、ぜひお気軽にメッセージくださると嬉しいです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。